映画教主体です、本日も、京都から、いろんな映画の情報をお伝えします。私パーソナリティの西田信義と申します。映画のプロデューサーをしております。今日はですね、いつも京都のスタジオからお送りしてるんですけども、今私は東京におりまして、なぜかと言いますと、今日はいつもの藤本さんではなく、残念なんですけど、そういう意味では、今日は素敵なゲストをお呼びしております。はい、どうぞ。
遠藤一平と申します。映画の監督をしております。
何の映画を撮ったんですか？
今回ですね、6月22日から、東京渋谷のユーロスペースという劇場で、公開する一つの空という話の、まあ、映画教育映画というのか、
教育映画じゃないですよ、あれが、あれ教育映画言うの、
空手の良さを伝える映画というの、はい、ちょっと自分でジャンルが、
はいはいはい、まあいいです、いいです、うん、それで私、まあ、遠藤監督が、丹精込めて作った一つの空という映画なんですけど、この映画の配給協力をしております。まあ、私映画のプロデューサーですけども、時には、まあ、配給会社をやってました、配給をしております。今遠藤監督が言いましたけれども、今劇場公開情報は渋谷って言いましたけど、京都の公開はまだこれから、決まっていくと思います。今日は、まあ、ポッドキャストで全国の方聞かれてると思いますので、今日は、まあ、ちょうど、6月22日から公開、東京で公開されますので、それの前振りの宣伝とさせていただきます。まあ、まずちょっと遠藤監督にお聞きしたいんですけど、そもそもこの映画ってどういう経緯で始まったんでしたっけ？
はい、もともと東京オリンピックに空手が正式種目になるということだったらしいことで、それに合わせて公開できるように空手の映画を撮ってくれっていう企画がありまして、でそれが、ま、巡り巡って私のところにお話が来まして、手掛けることになったんですけれども、まあ、まずご存知の通りコロナ禍に遭いまして、オリンピックがずれて、でその後も約2年近く2年強だったでしたかな、ちょっと忘れちゃいました、
はい、
もうずっと動けないという状態が続いてしまいました。
動けないって何が動けなかった？
外に出たりとか。
監督がみんな、
もうそうですね、会社もリモートワークになっちゃいましたので、
なるほど、
スタジオ、弊社はスタジオもやって編集作業、
プロ弊社っていうのは監督が勤めてるんですね、大門スタジオというところに。
そうです、はい、今回の制作で入ってる会社になるんですけども、まあもう全員初めてのリモートワークみたいなことになってしまい、自宅監禁が約1年ぐらい続いたみたいな、
はい、
ちょっと未曾有の経験をしまして、
はいはい、
もう本当にこの映画はどうなってしまうのか、できるのかなという状態だったんですけれども、
それはごめんなさい、撮影は
ですね、2019年はやってないな、12月かなぐらいから
2019年の12月からですか？
だからコロナの本当なる前です。
なる前に撮影をしてしまっていた。
だけど、1月に終わっ、20年の1月に経った。
なるほどね。
で、コロナちょうどなったんですね、それで。で、それでみんな外に出れない。
だから4月に、2020年の4月に、当時の安倍首相が、はい、緊急事態宣言をしました。
はい。
だからその後はもう本当にみんな動けなくなりましたよね。
そうですね。
はい。
うん、
で、その間は、映画止まってたってことですか？
ホスプロが、まあ、ぶっちゃけ、
ホスプロってちょっと専門
です。
ホスプロプロダクション
で、映画の編集作業ですね。映画を作っていく。撮影が終わった後に映像を、見上げていく作業の段階で、完全に、その、もうロックダウンとまでいかないですけれども、止まってしまって、で当然ながら周りの人も公開するのいつだなんだってもう話を決めている最中ですから、それが1年先になるのかいつになるのかわからないという状態になってしまって、まあ暗礁に乗り上げてしまったというか、じゃあどうするんだっていうことのまんま、もう約3年ってことですよね、ぐらい
2019年からだと5年ですよね。
まあ5年になっちゃうんですけど、撮影が終わってポスプロ終わったあたりからのことになりますから、うん、3年ぐらいはもう宙ぶらりってことになっ
ちゃう。長いですね、3年って。
長いですね。長かったですけど、まあ、その間いろんなこともやってましたけれども。
いろんなことって何ですか？
CM もやりま、
CM の演
出とか、そうですね、やったりとか、新しい企画をやろうとしたりとか、
映画の企画ですか？
そうですね。いろいろ動いてはいたんですけれども、まあ、そうですね、短編も作ることになったし、
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。いろいろやってたんですけど、はい、まさか、ね、この、どうなるかわからないで、これね、ぶっちゃけ、やっぱり配給の西田さんとかのおかげもあって、ちょっと力がある人が、やっぱりこう、お力添えいただくと、映画っていうのは一気に蘇る、息を吹き返すんだなっていうのを非常に感じてはいて、もう感謝しかないなっていう状態ではあったんですけど。
うん、ちょっと、そうかな、よくわかんないけど。
まあまあ、まあ、
要するに、
そういうことです。
その、公開が、まあ、危ぶまれてたっていうか、
そうです、危ぶまれて
た。その、やっぱあまりにも時間経ちすぎていたところ、う
ん、はい、
まあ、私が、まあ、昔からの友人のプロデューサーから、連絡ありまして、これやってくれないかと。
うん、
それで、まあ、映画見て、これだったら心映画館じゃないかとか、そういうふうな話をして、あ、まあ、映画館を。
贅沢な。劇場ですね。
なあ、いい映画館です、スペースは、まあ、名門です、うん、はい。で、まあ、この映画なんですけど、
うん、
一つの売りは、
はい、
藤岡弘さんが出てるんですよね。
まあ、藤岡さんもそうですし、加藤正也さんも出てるし。
うん、でも、まあ、そうね。まあ、まあまあまあ。
藤岡さんなんですかね。
うん、やっぱり藤岡さんですよ。その、藤岡さんが、
はい、
その、あれはなんですか、空手の型をやるっつうの？
型ではないですね。型というのではないですけど、
うん、
まあまあ、
うん、
あの新刀を避けるというシーンを実際やってもらいましたね。うん、アクション的な動きで言うんだったら、うん、あとはもうほとんど語ってもらうシーンが多かった、
ね。そうね、語って空手とはなんだみたいな。
そうですね、うん、そういう感じですね。
なんかね、やっぱりね、藤岡さんはね、あの声だからすごい貫禄があって、
説得力がある。
うん、ものすごい。ですよね。それで、あとは藤岡弘さんっていうのは、まあ、ご存知のように仮面ライダーの 1本目の第1号、うん、1号なんですけど、
うん、
この映画ってちょっと不思議なことに宮内弘さんが出てるんですね。宮内弘さんは V3 の主役で、
うん、
仮面ライダーの初期の2人が2人とも出演してるって、
うん、
これもちょっと一つの空の、あの、うん、見どころです。
そうですね、偶然ですけどね。
偶然なんだ。じゃあなんで2号出さなかったのみたいな。生きてた。あれ
生きてた。
2号ってなくなったんだっけ。
いや、それは知らないですけど。
あ、そう、ごめんなさい。何、まずい、今の話。うん、まあまあまあ、すみません。僕、ちょっと仮面ライダーについて疎いんで、
うん、
まあ、それはさておき、まあでもね、実は主人公は女の子なんですよね。
うん、
主人公、女の子、誰がやってますか。
池上サリーさんっていう、
はいはい、
あの若手の女優さんで、
うん、何やってた人だっけ。
もともとモデルもやりながら、
うん、
いろいろ活動されてた、
うん、なんかミスヤングチャンピオンのグランプリを受賞したって。
そうですね、うん、
でもう一人のその
相手役敵役というかライバル役の、
うん、
女の子は白本彩菜さん。
この子ってなんか今、なんかブレイクしそうなんですよね。
ああ、そうみたいですね。なんか
今度ね、石井壮吾監督の箱男、
うん。
これちょっと夏に公開されるんですけど、これのヒロイン役なんですよね。うん、ちょっとまだちょっと残念ながら箱男まだ見せていただいてないですけども、マネージャーさんの話だともう、すっごい存在感あるっていう話で、
うん、
それでマネージャーさんっていうのは、白本さんのマネージャーさんですね。それで、うん、やっぱりその二人、の対決シーンがこう最後に出てくるんですけど、うん、やっぱそこの迫力たるや、うん、すごいですよね。
うん、
何笑ってるんですか。
いやいや、
え、
そうっすか。
監督。うん、
これは試合会場っていうのは、これ全部本物の試合会場ですね。周りは本当に試合やってるんですよ。
うん、
で、そこでもう会場を、
うん、
これは、一遊会という、この空手の大きな連盟の組織があって、うん、そこの方々に、よくしていただいて、 あの本当のレフリーつけていただいて、試合会場の真ん中にもう堂々と撮影スペース用に試合のスペース作ってもらって、もう本当のリアルタイムに行われてる試合の中で勝ち残っていく、うん、どんどんこうあの、まあ、ヒロインとライバルが戦っていくまでの過程を描いていくんですが、
うんうん、
本物ほぼっていうかもう、うん、で結局大変だったのが、うん、これはアクションですから、
うん、
盾師みたいな、まあ、人に入ってもらって本当は動きをつけて、
うん、
あの段取りをつけてやらないと危ないっちゃ危ないものなんですけれども、
うん、
あのなかなか2人がその、まあ、撮影期間も短かったのでぶっちゃけ短かったので、はい、あの練習をして、
うん、
あのリアルにかっこよく見せるための盾をやろうなんていうことが実際できなかったっていうのがありまして、
うん、
だ見物っていうか、そういう、そういうふうに言ったらちょっとおかしいんですが、
うん、
もう、あとはもう、怪我しない程度に本気でやってくれと。
うん、
っていうことで、
うん、
もう二人もそれで承諾を得まして、
うんうん、
もう思いっきりやると。
ああ、本気で出してやる。
これは実は、結構当たっちゃってて、もう本当に、もう、途中からボクシングのように、空手というよりかは、
うんうん、
もう本当に女の子の殴り合いになってしまうという。
そうなんだ。これってあれですか、うん、何日ぐらいでその試合シーンを撮ったんですか。
試合シーンですか、
はい、
何日もないですよ。
1日
というか6時間。
おう。うん。いや、本当の試合で撮ったんですか。
そうです。全部本物の試合です。本当の大会
です。オリンピックじゃないですよね。何の大会ですか。
これ関東大会かなんかだったのかわかんないです。でもあの政治家の方々は本当に全員来て。
全員来てどういうこと。
あ、すみません、全員じゃない、全員じゃない。
どういうこと。国会議員全員来た。安倍首相とか来た。
違いますね。なんかね、でもお偉い方は映ってますけど、
うん、
映画に映ってますけど、本当に来て、
うん、
国家斉唱とか、
あ
れ映画の中では別の方にやってもらってるんですけれども、
はい、
本当に大々的にやって、
うん、
ああ、なんか本当の試合なんだと思いながら、ちょっと緊張しながら撮ってたって、
ね。なるほどね。
邪魔しないようにですけど、思いっきり邪魔になっちゃったんですけど、結果的に。
うん、それで、あれですかね、やっぱ監督は、もともと映画で言うとやっぱアクションが好きなんですか、アクション映画が好き
ですか。アクション嫌いではないんですけど、
嫌いではない。
嫌いではないですね。どちらかというとシュール系なんです、僕。
シュール系って何ですか。
シュールな、超現実的な映画
が好きなん
です。好きですね。
じゃあ例えば一つの空を撮るにあたって、
はい、
参考にした映画とかありますか。
参考にした映画、
空手キットとかさ、あるじゃないですか。
だからすごい悩んだんです。空手と学生が空手やるって言った時点でもう地雷踏んじゃってるっていう
か。何ですか地雷って。
だってもうすでに空手ベストキットがあって。あ、
ベストキットね。そうそうそうそう。
もうそういうものは山ほどあったわけですから。
うん、
だから、ああ、2番煎じ、3番煎じやってもしょうがないなって正直あって、
うんうん、
で最初、男の子っていう話もあったんですけど、
主人公が、
はい、
うん、
だけど、まあ、女の子にして、
うん、
でこれ、女の子と空手を描きながらも、
うん、
まあ、実はその空手の師匠と、
うん、
その女の子の、
うん、
ちょっと初恋み、空手やってる方のヒロインの女の子の師匠に対しての初恋みたいの、淡い初恋みたいな、
ちょっとラブストーリーみたいな、
ラブストーリーにした方がまだいいのかなと思ったんで、
うんうん、
まあそっちにちょっと転がしていったと。参考にしたのって何でしょう。
ないですかね。
強いて言うならミリオンドラーベビーとかなのかな。
どうなのか
思ってしまう。
でも最後安楽死しないですよね。
逆になって
ミリオンダラーベイビー、ちょっと思いつかなかったけどな。
いや、分かってたらね。
いやいや、まあそうだけど。
分かって、これあれじゃんってなるの嫌だな。まあ、
ロッキーじゃないしね。
そうですね。
僕もでもミリオンダラーベイビー大好きな映画ですけどね。
そうですね。
うん、
だから、あれはでもね、
うん、
いいで、何でしたっけ。
何？
ベティブルーとは言わないですけど。
ベティブルー、うん。
なんか、ちょっとその匂いがありましたよね。なんか、
うん、確かに。
切な的な。
うん、そうね。
なんか
一つの空はちょっとそういうの、なんか僕は感じなかったけど、
だから感じさせちゃダメ
だ。あ、分かった分かった。
や、そんなこと言ったら、イーストウッドで言うんだったら、うん、頭の中今思い返してみてて、なんだろうなんだろうって今ずっと考えてたんですが、
あの、
あれです。うん、グラントリノも頭ちょっとスペッとよぎりました。
やっぱりイーストウッド好きなんですか？
嫌いじゃないですよ。でも
嫌いではない。
嫌いじゃない。すごい好きだわけじゃないんですよ、ぶっちゃけ。
そうなんだ。
ただ、その、年配、まあ中年ですよね。その年は取ってる人じゃないですけども、うん、師匠が、中年の男が、うん、相入れない、女子高生、うん、10代の子に、と関わっていって、化学変化を生んでいくっていう話をするとなると、うん、やっぱりグラントリノもなんか、まああれは老人とアジア人少年ですよね。うん、はいはい、うん、でミリオンダラビーも老人。
うん、
まあ、イソットだからそうなっちゃうんだけど、
うん、
若い子、ものすごい若い子との、ジェネレーションギャップを描きながら、ギクシャクしながらこう進んでいくっていう話ですよね。で、多分そういう方にはどうしても陥っていくんだろうな、とは最初の段階では思って。だ かといってそれにあんまり寄せちゃうと、もろそれじゃんになっちゃうんで、まあもう外そう外そうと思ってた記憶はあります。
まあ逆に一番好きな監督って誰ですか？
一番好きってすごい難しい。
まあ、3人挙げてもいいです。5人挙げてもい
い。いや、僕そんなこと言ったら、もう王道すぎちゃって面白くないですけど、
うん、
好きな監督って言うと、もう80年代にね、幼少、子供の頃を過ごしてますから、もうスピルバーグはもう当たり前です。
はいはいはい。スピルバーグ大好きね。あとは、
あと誰だろう。悩みますね。いっぱい言いすぎちゃって。
そうなんだ。
って言われると、もうすごい難
しい。僕なんか一人しかいないですけどね。
誰ですか？
え、そんなの、この視聴者
みんな。溝口健二。
そう。溝口健二が一番。あとは、いろいろいます。うん。いつ、この間も溝口健二とアリアスターについて語ったんですよ。
へ、
うん、僕、アリアスター全然見てなかった。
溝口健二は、西田さんのファミリーヒストリーになっちゃうんじゃないですか。
まあ、そうなんですけど。
ルーツから言えば。
そうそうそう。まあ、その話は今日は、この間から散々してるから、いいんですけど。そういえばね、映画教地帯なんですけど、京都って監督は、
はい、いや、何度か当然行ってます、
うん。さっき5、6回とか聞いたけど。
ああ、そうですね。5、6回になりますけど。
行ったらどこ行きます？
え、僕、定番のとこばっかりですよ。
例えば、
三年坂行ったりとか。
見学してとか。
見学しても行きますよ。嵐山行くとか。
嵐山ね。
あとは、うん、本都町も行ってましたし。
うんうんうん。
あと、泊まってるホテルによるんですが、
うん、
その界隈はしょっちゅう行って、うん、で、相手がね、お酒飲むような人だったらそういうとこ行くし。
何、女の子？
で、女の子じゃないと映画関係の人なんか。
え、じゃあ恋人と京都に行ったりとかしたことあります？
あー、ないですね。
ないか、残念。
僕は今、妻がいますが。
うん。奥さんとは京都行ってない？
ないですね。
ないと。奥さんとはちなみに、新婚旅行はどこ行きました？
ね、新婚旅行よ、実は、仕事があって行けないままになって、
いつご結婚されたんですか？
え、もう10年以上前です。
じゃあ10年間新婚旅行行ってない？
そうです。あのね、
新婚旅行で今から行くのは新婚旅行って
言わない。いや、言わないですけど、一応だから、何日間か、あそこ、ホテルにずっと缶詰になって、
どこの？
富士屋ホテルって
富士屋ホテル、どこですか？
箱根の。
あ、箱根の富士屋ホテル。はいはい。
ジョン・レノンとか、
はい。
三島由紀夫とか泊まった部屋に行きたいって言って。
うんうん、ああ、奥さんが？
いや、じゃない、僕が。
ああ、そうなんだ。それで行きたいって言って。
それでその部屋に長く滞在しようって言って、うん、日本から離れられないんだったらもうそこ行こうって言って、
なるほど。
そこに何日間か泊まってましたね。それぐらいでしたね。
へえ、それは面白い話だな。でもその奥さんは、奥さん話聞いて申し訳ないけど、奥さんは映画好きなんですか？はい、
あ、好きですよ。
ああ。奥さん、映画人ですか？
違いますよ。
普通の
ダンサー。
ダンサー？
はい。
すげえなー。ダンサー、どういうダンサーですか？
舞踏ですね。
舞踏、
コンテンポラリーダンス。
へえ。奥さんの方が稼いでません？
ああ、可能性はあるかもしれない。
映画じゃ食えないみたいな。ダンサーなんだ、初めて来ました。じゃ今度奥さん主人公にしてダンスの映画作るとか。
いや、それありえない
です。で、例えば、今後の映画ってどんな映画作りたいとかありますか？
今後の映画はですね、ちょっと、今しかできないことをやりたいっていうのは正直あって、
はい、
正直今僕の中で揺れ動いてるのがですね、
はい、
アクション映画みたいな、まあコメディかアクション映画かわかんないですけど、
はい、
コメディはもうやりたくないんですけど、
はい、
あのパワーがあるうちに、
はい、
もう最近ああいうの見ててだんだん、あ、
パワーって自分のパワーってこと？
そうです、はいはいはい、ちょっと心の中で、うん、あ、アクション映画嫌いじゃなくて、うん、セルジオ・レオーネみたいなね、ああいう映画とか見ると心ときめいた時があったんですけど、うん、今見るとちょっと幼稚まではいかないんですけど、
うん、
短絡的だなと思うようになってきちゃって、
うん、
そういう自分に気づき始めて、
うん、
そしたらあもう二度とこれなんだろう、あと数年したらもう多分取らなくなるというか意識もしなくなっちゃうのかなと思って、
はい、
たら今のうちにちょっとアクション対策じゃない、
アクション対策
みたいなものを、うん、ノワールもの、
ノワールもの、
うん、みたいのを取っておきたいなと、
うん、
要するに今の邦画の状況を、うん、まあ僭越ながら、
うん、
もう見ていて思うのが、
はいはい、
その海外で賞を取る日本映画とか、
うん、
なんて言うんだろうな、
うん、
どうしてもその海外の映画に比べると、
うん、
なんかすごく地味に見えてしまうというか、
うん、
絶対これお客さん入るのかなと思ってしまったりすることがよくあって、
うんうん、はい、
で全然僕も嫌いじゃないですけれども、
うん、
あの私小説的な映画ばっかりが増えてきてしまうと、
うんうん、
映画が本来持っていた、まあ時代劇でもいいんですけれども、
うん、
その娯楽っていうんですかね、
うん、
なんか、お客さんが、その、熱中して、見る本来の映画の持っていた力というものが、
うん、
一つの型にとらわれて、海外で賞を取るんならこういう映画だよね、みたいな風潮がもう十数年以上前かな、ぐらいから、うん、非常に渦巻いてるような感じがして、
うん、
だこれをやってたら多分ダメになっちゃうなっていうのはちょっと自分の中であって、
うん、
もう一回その、娯楽としての映画、
うん、
ちゃんとプロデューサーも含めて全員が当たってね、いい思いができるんじゃないですけど、
うん、
そういうのを狙ったちょっといかがわしいものもちゃんと映画としてどんどん作っていかないとダメなんじゃないかなと、
うん、
と思いまして、
うん、
なんかちょっと派手なものを作ってみたいなっていうのが漠然とずっと思ってますね。
なるほど。それはあれですか？あの、いつ頃作るとか。
いやいや、全然そんな、予算なんかそんなね、簡単に作るわけないです。
いや、それはあれですか？あの、なんか企画書書いてどっかに
送らせ
てみたいな。
書こうかなと思ってます。
書こうかなって感じ、
うん、そうです
ね。なるほどね。大変ですね。軸
になるものがないと。
軸ね。
ね、でも今、自分でも、今回の映画もそうなんですけれども。うん、
はい。
あのプロットに紙に書くとこれ不可能でしょって言われてしまうようなことっていうのが今多々あるんですが、
うん、
あのなんだろう、
はい、
今の技術っていうのはデジタルですからフィルムとだいぶ買ってきて、
うん、
要するにあのデジタルの機能を活かせば、まあ、その大人数じゃなくても、大掛かりでなくてもある程度のことはできる。まあ、CG ですけども、
うん、
主に CG になるんですけれども、使えれば、まあ、どんなもんもできるなと。
まあ、遠藤監督の作品なんですけど、ちょっと今日はまあ、ラジオなので、
はい、
あの、絵が見せられないんですけども、非常になんか独特の映像表現をされていて、まあ、特に CG の使い方とか、え、こんなすごい CG が、こんな小さな映画でできるんだみたいな、そういう驚きっていうのを感じることが多くて、
うん、
まあ、一つの空はちょっと違いますけど、ね、何でしたっけ、プラシーボ、
うん。
うん。プラシーボなんかは、そんな映画ですよね。すごく幻想的っていうか、
うん、
僕、幻想映画っていう言い方がすごく好きで、
うん、
まあ、確かこの映画教地帯でも幻想映画っていう言葉を使ってますけど、
うん、
SF 映画、ホラー映画というと、ジャンルはありますけど、幻想映画って、幻想文学っていうのはよく言われますけど、幻想映画っていう言い方はあんまりする人がいないんで、
うん、
ちょっとぜひ幻想映画っていうことのカテゴリーをちょっと作っていきたいなと思って、うん、
あ、
いいですね、でその中で遠藤一平監督は幻想映画のくくりの監督なんではないかと、
うん、
そういうふうには思います。
なれるといいんですけど、
ね、なれると頑張りましょうよ。
頑張ります。
うん。まあ別に幻想映画が一番じゃないんだけど、ただ幻想映画っていうのを僕は自分が作る映画はまあほぼ幻想映画であると思ってるので、次に今度撮影入るのも、まあ幻想映画って言えなくはないかなと。
う
ん。まあまだ言えないんですけどね。いつも藤本さんと話してますけど、
うん、
まだ言えないんですけど、まあ次の7月の回なんかはもうちょっと具体的に言えるかもしれませんが、
うん、 まあでも映画ってね、目を開けてみる夢という感じのものですから、
うん、はい、そうですね、映画は夢です。
そんなあの現実をね、厳しい現実ばっかり見せてるような、うん、媒体で、
うん、
最近まあ流行っちゃってますけども、
はい、
ね、家庭内暴力だとか、
家庭内暴力、
いじめとか、
なん
でもいいんですけども、
はい、
まあ戦争ものでも何でもいいんですけども、
うん、はい、
スピルバーグなんか戦争ものですらファンタジーにしちゃうじゃないですか、なんか。
プライベートライアン？
プライベートライアンもよく見ると結構、あの、スプラッターファンタジー買ってる気がします。上手い。この人の表現はグロいけど、あの、目を背けたくなるグロいじゃなくて、様式美で見せるじゃないですか。
なるほどね。それはそうかもしれません。
あの、ミュンヘンなんかもそうですよね。
うん、ミュンヘン映画ですよね。
えぐいことやってるのに、ちゃんとぼかし入れないで全部見せてるのに。
そうね。
全部綺麗に見せちゃうと。誰もある種あの人好きなんだなと。
なるほどね。
ファンタジーなんだなと思っちゃいますけどね。
いや、僕なんかも、本当にスピルバーグは、子供というか、
うん、
あの、学生というか、うん、あの、小さい頃から見てた監督だし、でも未だに撮ってる。
そうですね。
うん、もう80ぐらいですよね。
いや、まだ80はいってないですよ、ね。
70代？
そうですね。70代後半。うちの親と同じですね、年齢。
え？そうなんだ。お父さんとスピルバーグ同い年。
同じ年。
え、いくつですか？お
父さん。70、今度、あ、うちの母親かな？ 78 か、
うん。あ、78か。そっかそっか、
うん。
なるほど。あのね、この間も、ゴジラ、
うん、
あれなんだ、マイナス、
うん、ゼロ。
ゼロがなんか、山崎監督がなんかスピルバーグに見て褒めてもらったとか喜んでましたけど、
うん、
はい、いつか遠藤監督もスピルバーグにね、自分の映画見せて、おう、遠藤、いっぺーみたいな、いっぺーグレート、
死んでるでしょうね、向こうが。
なんかだって、そんな、なんかいい、なんか。
僕ね、だけど映画見せる人
は、はい、
いるんですよ、アメリカの海外の人
で。
誰？あれです。あの、ロジャー・コーマンという。
おそこか。ロジャー・コーマンに見せた。
あの、その場で見せました。
何を？
短編映画。
あ、そう、そしたら何て言いました？
そう、やっぱり、あの、ビジレイクを言っていただいて。
グレート？
まあそうですね。
いや、ロジャー・コーマン、ちょっとこんな最後で、いきなりロジャー・コーマンが出て、もっと早く言ってほしかったですけど、うん、この間、ついこの間、亡くなった大プロデューサーなんですけど、そのロジャー・コーマンが遠藤監督に会っていた。
はい、
遠藤監督がロジャー・コーマンに会ってたっていうことなんですね。はいはい、すごいじゃないですか。
たまたま。
たまたま？
たまたま。
どこで？
東京ですよ、東京。
映画祭かなんかですか？
映画祭じゃないです。
え？道歩いてたらロジャー・コーマン。どこ？
どっかでね、ピラニア。ピラニアかなんかのね、うん、なんか続編をやるやらないみたいなので、なんか来てたんですよ、
うんうんうん。
そのパーティーみたいに呼ばれて行って。
そうなんだ。
それで、偶然会ったんですよ。
それでいきなり短編その場で見せたってすごいじゃん。
前から当然、あの、ロジャー・コーマンで会うからねえわ。
ああ、そうかそうか。
だから用意してって、その場で見てください。
なるほど。
やりました。
それは、でも、じゃあ亡くなったことはやっぱショックでした。
あ、ショックでした。
うん、
なんかそう、お褒めいただいたのが心の支えで頑張ってくれた、
うん、じゃあ頑張りましょうよ、もっとね。まあ、それでですね、今日のお題目というか、
はい、
は一つの空という遠藤一平監督の映画の宣伝というか、はい、それのご紹介でちょっと今日来てもらいました。
はい、
一つの空、東京はですね、6月22日土曜日より28日金曜日まで1週間の緊急ロードショーということで、まあ、この後、関西の、劇場の方は順次決まっていくと思いますので、まあ、そのことは決まり次第一つの空情報として、まあ、来月、再来月、その月の、私の番組で紹介させていただきたいと思います。今日は本当ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ぜひ、特に東京の方、一つの空見てくださいね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。